鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋は、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、北海道鉄道 OB 会釧路支部っていう組織がありまして、これはもともと国鉄に勤務された方の OB 会で、はい、実は私も会員なんです。私は国鉄に、まあ、約10年ほどおりましたので、おるんですけど、まあ、この釧路支部でですね、今年の春から鉄道グッズ展示室っていうのを、釧路駅にですね、向かって左側に緑色の建物があるんですけど、はい、そこの1階に鉄道グッズ展示室を設けまして、で毎日ではないんですけども、月にだいたい4回ぐらい、一般開放してるんですね。はい、で、まあ、中身は何かっていうと、OB の方々が国鉄時代に使ってた、グッズですね、はい、ただ、まあ、あるいはサボだとか、それからの記念切符だとか、線路、いろんな形した線路とかですね。で、じゃあ私のコーナーもですね、ちょっとありまして、私の資料室から持ち込んだのもあるんですけども、いろんなのが展示をされております。はい、それで今月はですね、まず明日ですね、29日、金曜日、それから9月が、1日、7日、13日、26日、この4日間ですね、開放します。で、時間は、午前10時から、午後1時30分まで。で、そのうち9月13日は、私が担当になっておりまして、この展示室に、10時から、午後1時半まで、おりますので、もしよければ覗きに来てください。で、私がここの担当になりますと、私の資料室からまたちょっと怪しい資料も、持っていこうと思ってます。で、前回が8月いつだったかな、10日ぐらいだったかな、1回あったんですけど、その時には昭和50年代の時刻表を持ってったんですね。で、じゃあもうずっとそれを見てる方がいらっしゃって、
はい、
やっぱり国鉄の、まあ、なんですかね、まあ、最後の頃の、急行とか特急がいっぱい走ってた頃の時刻表を、やっぱ皆さん懐かしそうに見てて、
わ、
はい、
かります、
はい。で、9月は、9月13日はですね、また違う、ヒントとしては巻物を持っていこうというふうに思っておりますので、はい、以上、
手伝
い
ました。気になります、
はい
はい、ありがとうございます。まずはオープニング星さん鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、釧路湿原の6号は4月から始めまして、はい、まあ、10月の上旬まで運転してるんですけども、まあ、今ちょうど2往復まだ走ってる時なんですね。で、これからだと9月もですね、9月の8、9、10はちょっとお休みするんですけど、2往復走ったりとかですね、1往復、それからなんといってもですね、9月の20日から30日までは夕日ドロッコっていう、はい、夕方にドロッコが走りますので、ぜひぜひまた乗っていただきたいですが、まあ、撮影をするにはどうしたらいいかっていうようなことがあって、これじゃあ私も撮り鉄ではないので、なんかこう湖とか山が入ったところにノロッコ号が来てとかですね、あんまりそういうところは行かないで、どっちかっていうと線路の近く、まあ、お手軽に撮れるところを、しかも安全に撮れるところを行っておりますので、ちょっとそんなところをですね、ちょっとご紹介したいなというふうに思います。で、まず最初がですね、 まあ、一般の方ですと釧路駅発車というようなところなんですけど、私たちはその前にあの釧路運輸車両所からっていうところから、はい、釧路駅まであの回送で、来るところもまずそこもまず狙っちゃうんですね。でこれはあの、釧路ガスさんの、タンクとあの北中学校に囲まれたところで線路をまたぐ、いわゆる北中古線橋っていうのがあるんですけど、はい、まあ、ここの上はもう本当定番で、まずここから狙ったりとか、あれですね、この古線橋の下もう結構いいアングルで撮れちゃうんですね。まあ、ここをまずおすすめしたいというふうに思います。で次はですね、釧路駅の発車なんですけど、まあ、もちろんホームで撮影されるのはいいんですが、あのちょっと注意していただきたいのは、あのホームで撮る際には三脚はあの使えませんので、必ず手持ちで、お願いしたいと思いますし、それからいろんな方々が、まあ、映り込みますので、あまりそういうのはやっぱり SNS とかで上げない方がいいのかなとかっていうふうに思います。あの自分で楽しむ分については全然、まあ、いいと思うんですけど、じゃあ釧路駅発車のところを、撮るためにはどこがいいかっていうとですね、ホーム以外ですね、スーパーホテルさんがあるんですけど、はい、そこのところに、本当一番ホームの端っぽにですね、まあ、駐車場がこう広い駐車場があって、まあ、そこからちょっと撮らせてもらうっていうのがまず一箇所ですね、うん、それからあとその先にあの人道橋があるんですよね、はい、あの駅の裏側に行くそこの上も、ポイントとしてはいいですし、その人道橋の下もいいんですけど、あの夏場の場合はちょっと草がちょっと生えてて、うん、ちょっと難しいんで、やっぱり人道橋の上がいいのかなと、はい、ただ人道橋で撮る場合は注意が一つあってですね、全然関係ない人が通ると結構揺れるんですよね、うん、だから写真を撮る分についてはいいかもしれないですけど、はい、あの動画を撮る場合にはなぜか画面が揺れるっていうですね、それでちょっと注意していただければと思うんですよね、はい、でですね、ここで、私がですね、このスーパーホテルの横で、撮影した時の、まあ、本当は動画なんですけど、まあ、今日はですね、ちょっと参考にちょっと音を聞いていただきたいと思いますね。で、長い汽笛の後に、まあ、一瞬ちょっとそれからしばらく静かになっちゃうんですけど、これあの、ノロッコ号ですね、ゆっくり走りますんで、決して放送事故ではなくてですね、でそのうちその近づいてきたらまた機関車の音とか、うん、客車のあのジョイントをこうタカタカタッと渡る音とか、聞こえますし、最後にですね、客車が通っていった時にカンカンって鐘がもしかしたら聞こえるかもしれませんけど、そういったのをちょっとこう聞いていただければというふうに思います、はい。というのがですね、汽笛発車の風景で、はい、やっぱ汽笛がこうぐーっとすごく長くなるっていうのが特徴だと思うんですね、うん、でこの後は釧路川橋梁っていう釧路川を渡る橋なんですけど、まあ、これも本当定番中の定番で、はい、まあ、どのポジションでも、まあ、面白く撮れます。で、駐車場もありますし、これは本当お手軽なところですね。で次は東釧路駅を発車をするところは東釧路の、なんですか、東屋の方に 貝塚古戦橋ってあるんですけど、はい、やっぱりここが一番、定番だと思います。その下も行ったんですけど、やっぱりあの草がどうなんですかね、最近なんかあの猛暑っていうか、そのせいか、
はい、
草が異常に高いような気がするんですよね。いやあれは本当にちょっとこう、撮る方々にとってはちょっと嫌だなっていうこと
で、緑が濃いですよね。
そうなんですよね。だから古戦橋の上からが一番いいと思います。はい、でその次なんですけど、東屋の駅、まあ、これ通過していくんですが、あの東屋の駅のところに人道橋がやっぱりありますので、ここが一番安全かなというふうに思います。さてこの辺からですね、あの釧路湿原にこう入っていくわけなんですけど、国道391号線 の、 あの東屋の駅前、残儀で有名な、
はい、南蛮亭
さんですか、南蛮亭さんのところを通っていくと、左に折れる道路があるんですよね。はい、で岩穂木の方に行く道路があって、まあ、そこずっと、この釧網本線と並行してますんで、ちょっとこう草木がなんか低いところは狙えると思うんですね。まあ、それなりの速度であっという間に過ぎていくんですけど、まあ、ここも一つのポイントになると思いますね。それでさらにその道路を、ちょっと狭くなった道路を行くと、岩穂木の水門が出てきます。でここは、ですね、その新しい水門のところから線路の方にカメラを向けると、ちょうどここがですね、ノロッコ号がゆっくりゆっくり走るところなんですよね。なのでなんかゆっくり走っていく様子がもう横っ腹っていうか、それをずっと撮影することができますが、やっぱり草木が伸びててですね、本当にこう列車が見えるところって限られてるんですけど、まずここが一つのポイントと、それからもう一つ奥行くと、線路と道路が割とこう近くにあるところがあって、でここでこう大きくカーブしているところを、撮影をすると、結構迫力ありますし、でゆっくり走ってきますので、シャッターチャンスはいくらでもここはあるのかなというふうに思います。それじゃあここでもですね、ちょっと音を聞いていただきたいんですけど、この岩穂木水門あたりを、通過して、で出てくるところで、まず虫の音が聞こえて、それからキーキーキーキー、線路と車輪が擦る音が近づいてきて、で、もしかしたら車内のアナウンスの声も若干入るかもしれないですけど、そこのところもちょっと聞いていただきたいと思います。しばらくキーキーっていう音聞こえてたんですけど、はいはい、これカーブがきついので、その車輪と線路が擦れる音なんですよね。で、最後の方行ったら車内アナウンスの方の声もちょっと聞こえたと思うんですけど、はい、まあ、これ撮影したのが8月の中旬で、まあ、暖かい時だったんで、はい、もうノロッコ号の窓はどの窓も全開みたいなようなことで外に聞こえてきます。それでですね、ここでちょっと注意していただきたいのが、まあ虫が多いんですよね。まあここでは見せられないですけど、もう帰ってきたら足ボツボツ刺されてたんですよね。
あれあれ、
多分アブかなんかだと思うんですけど、いやいたんです。車の、車止めたらアブがもうわーっとこう来ていやー どうしようかなと思ってたんですけど、はい、まあ、それでもとりあえず三脚だけはセットしないと何も取れないので、はい、とりあえず外出て、でセットしてる間に多分ですぐまた車の中に引っ返して、動画撮りっぱなしで置いてたんですけど、はい、やっぱりその間にやっぱりやられちゃったんですね。本当にもうアブはあまり良くないですね。結構大きく腫れて痒かったです、ね。まあ、それは注意して、まあ、はい、まあ、なんですかね、防虫スプレーっていうんですか、うん、はい、全く用意していかなかった私も分かったんですけど、ね、やっぱりいや、なんかこう釧路の夏って虫とあんまりなんか今まで無縁だったんで、なんか急になんかもう虫がわーっと寄ってくるとなんかまだ油断してるんですね、はい、ぜひ注意していただきたいと思います、はいはい。でここの後がですね、次は釧路湿原駅っていうところなんですけど、はい、ここは停車します。それで釧路駅湿原駅の発車をですね、釧路湿原駅から、展望台の方じゃなくて、はい、なんていうんですかね、こう舗装下の方に線路沿いにちょっとこう、はい、道路があるんですけど、うんうん、そこの途中に行くとですね、ちょうどそのディーゼル機関車が緩い上り坂を上がっていくので、こうエンジン結構ふかして、上っていくんですね。しかもゆっくり上っていくので、ここも動画でもよし、それから静止画でもいいですし、やっぱり今緑がすごくこう深いので、うん、ちょうど夏の野呂湖号っていうのが多分撮れるんじゃないかなというふうに思います。それともう一箇所がですね、その上り切ったところに二平踏切っていうのがあって、うん、でここはSL でもすごいポイントなんですけども、この野呂湖号も、まあ、とっても面白い、まあ、ゆっくりゆっくり登ってくる絵が撮れますんで、まあ、この辺が少しポイントかなと思います。それではですね、この釧路湿原の発車の音をちょっと聞いていただきたいというふうに思います。上り坂をゆっくり行って、で、まあ、エンジンをちょっとふかしているところですし、それからやっぱ周りが、まあ、本当音が静かなので、やっぱ綺麗にここは音が多分取れると思うんですよね。で、この二平踏切を越えて、今度舗装下の方に向かっていくと、カリカン峠踏切っていうのがあって、これ本当細い道路にあるんですけど、ここも、本当なんか湿原っぽいような、緑の中を走るっていうようなノロッコ号が取れます。で、あとは今度舗装下の駅を発車をするときは、ここはですかね、踏切が登録型にあるんですけど、そこで、もう取れますし、それから道路からでも、まあ、取れるっていうところですね。で、この舗装下とその道路の間って、まあ、以前は夢ヶ丘展望台みたいなようなところがあって、そこからこう湿原と列車のなんか並行して走るっていうのが取れたんですけど、もう今はもう木が大きくなっちゃって、もうほとんどちょっとこうそこはもう無理だなっていうところなんです。なのでこの舗装下の駅を発車を取ると、次も道路の到着しかもう取るところがないんですよね、はい。で道路の到着もですね、その道路のなんとかね、こう舗装下寄りのところに、釧路川と荒木内川が合流する地点があるんですけど、まあ、そこまで車はまあ、なんかやぶの中っていうわけじゃないですけど、 行けばその釧路側とノロッコ号がこう同時にこう撮影することができますが、うん、やっぱりここも虫がやっぱり多かったんですよね。まあ、湿原の中だからどこでも虫がいっぱいいるっていうのはまあ当たり前なんですけど、はい、まあやっぱりあのアブブがやっぱりあの結構襲われたりとかですね、しましたんで、撮影されるときは本当に皆さんあの防虫スプレーとあの肌露出しない、しかも私バカだからあの暑い時にサンダルで行ったんですよね、あのしかも靴下履かないで行ったっていうもう本当にもう暴挙に出て、やっぱりさ黒節のあたりを刺されてしまって、えらい目にあったんですけど、まあ、本当に皆さん注意していただきたい。で最後はですね、この東路の駅に着いてからは、東路の、 あの駅前にちょっとした公園があって、そこに展望台があるんですよね。だそこから撮ると、ちょっと草あの木がちょっと邪魔するかもしれないですけど、なんか湿原っぽいような風景が、まあ、撮れるわけですね。まあ、ここまでが、釧路から、東路までのちょっと撮影ポイントをちょっとお話しさせていきまして、来週はですね逆に、東路から、釧路までの、撮影ポイントっていうのをお話ししたいというふうに思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました
。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。